それでは聖書をお読みいたします。今日与えられている聖書の箇所はマタイによる福音書マタイによる福音書の5章の4節です。マタイによる福音書の5章の4節をお読みいたします。教会備え付けの聖書では第5ページです。後ろの方ですね、後ろの方の5ページになります。聖書は、後ろ4分の1くらいのところでまた1ページが始まりますが、そのマタイによる福音書の第5章の4節を今日はお読みいたします。新約聖書のマタイの5章4節、悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。今日はこの一節から、悲しんでいる人への祝福という題で、メッセージをさせていただきます。先週の金曜日でありましたけれども、9/11の日ですね、アメリカ全体が痛みを覚えていた日でありましたが、その金曜日の昼頃に、昼過ぎに教会に一本の電話が入ってきました。フォートリーのフューネラルホームからの電話でありまして、日本語のプロテスタントの牧師を探しているという電話でありました。今日というのは金曜日でありますが、その日の7時から8時、ビューイングがあるんだけれども、その中で、葬儀をしてほしいということでありました。一人の日本人の方が亡くなったから、その方の葬儀をしてほしいということでありました。私もその日の予定をいろいろ考えて、少し迷う思いがあったのでありますが、向こうも、当日のお昼、あと6時間、7時間の話であります。あちらも困っているようでありましたので、私も予定は、なんとかなるということが、なんとかなりましたので、わかりましたとお引き受けしました。電話を切った後すぐ、その電話を切る前にそのご遺族の番号をお伺いして、その番号に今度電話を切って、そのご遺族の方にお電話をして、その亡くなった方がバプテストのクリスチャンであったこと、そして葬儀のために賛美歌を準備していらっしゃった、私の葬儀にはこの賛美歌を歌ってほしいと、この賛美歌をも準備しておられたこと、日本語の賛美歌でありますが、そしてお嬢さんが一人残されたこと、日本からお母様とお姉様が来られていることなどをお伺いして総理に臨みました。しかし私は総理に臨んで、そのご遺族やお友達の悲しみの深さに本当に圧倒される思いになりました。母一人子一人の家庭で、54歳のお母さんが亡くなって、18歳のお嬢さんが一人残されました。お嬢さんが挨拶の中で泣いていました。これはもう追い切れない、私には到底追い切れないって訴えていました。皆さん泣いていました。その中で私はどんな慰めもの言葉も通用しないような、虚しいような、そんなことを感じていました。何の言葉もかけられない、そう思いました。そしてそれは金曜日でありますから、今日の礼拝の準備をもちろんしていたわけでありますが、イエス様が悲しんでいる人は幸いであると言われたのはどういう意味なんだろうか。どうしてイエス様は悲しんでいる人は幸いだっておっしゃったんだろうか。悲しみってこういうものだよって、悲しみってこんなに本当にどうにもならないものなんだよ。その中でイエス様はどうして悲しんでいる人は幸いだ、そんなことを言えるんだろうか。私はこの礼拝の説教に恐れを感じました。先週 私たちは主要会や VIP 集会、ニューヨークの VIP 集会や講演会などで佐藤明先生のお話を聞きました。福島第一原発の事故で全てを失ってひどいことを言われて、どうしてこんなことに出会うんだ、どうしてこんなこと言われるんだ、そんな出来事の中でどんなに深い悲しみや痛みがあっただろうか、そのことを思わされました。 9/11 から14年が経ちました。その中で私たちが出会う痛み、大切な方を失った悲しみ、悔しさ、怒り、それをもう一度思い出させられました。皆さん、働き盛りのお父さんたちがたくさん亡くなりました。本当に大切な大切なお父さんがお母さんがたくさん亡くなりました。そして一生懸命育ててこれからだって思っていた自慢の息子、自慢の娘、たくさん亡くなりました。大切な夫が、大切な妻が犠牲になりました。憎しみの力がまるで勝ち誇っているかのように見えました。先週日本では大洪水が起こりました。亡くなった方がおられます。行方不明の方々がおられます。家が流され、水に浸かって、また一生懸命育ててきた畑や田んぼの作物がダメになった方々がいます。どんな悲しみでしょうか。どんな痛みでしょうか。イエス様が悲しんでいる人は幸いであると言われたのは、こんな私たちの悲しみを知った上で言っておられるんでしょうか。こんなに悲しい、こんなことが起こっているのに、イエス様どうして悲しんでいる人は幸いだって、そんなことをイエス様言えるんですか。そんな思いでした。私たちがこんな悲しみに打ちひしがれているのに、どうして私たちは幸いなんでしょうか。こんな大きな悲しみの中に置かれている私たちのどこがイエス様幸いだって言えるんでしょうか。笑う角には福来たるって言いますが、いつも笑顔でいる人、いつも楽しそうにしている人、そんな人が幸せなんじゃないかって。悲しみに打ちひしがれているあなたが、悲しみで本当に落ち込んでいる私が、どうして幸せだってイエス様はそんなことを言えるんですか。イエス様はパラドックスみたいなことをよく言われる。普通の人が言わないようなことをよく言われる。普通の人が考えないようなことをよく言われる。それはいい。でもこの言葉はあんまりにもひどいんじゃないか。悲しんでる人が幸いだ。それはどういう意味かわからない。普段なら何もない時ならまだ受け入れることができるかもしれない。でも悲しみの真ん中でこの言葉はどういう意味があるんだろうか。受け入れられない、そんな思いには皆さんなりませんか。私は本当にこの間の金曜日、このメッセージの準備をしながら、その総理で本当に悲しみの圧倒的な深さに、本当にいい加減な気持ちでこのことを語ってはいけないんだなってことを思わされました。しかし私たちはもう一度、この幸いであると訳されている言葉がハッピーではなくてブレッシッドであることを思い出さなければならないと思います。ハッピーはいいことがあったら幸せ、悪いことがあったら幸せでない、状況によって左右される幸せであります。でもこの聖書のこの悲しんでいる人は幸いである、この幸いであるということ、言葉が英語でどういうふうな言葉が使われているかというと、これはブレッシードですね。このブレッシードは神様の恵みをいただいている、神様の恵みが注がれている、そのことを表している言葉であります。状況を言うならば、幸せだなんてとっても言えない、冗談じゃない、幸せだなんて言えない状況を見たら、でもそこに神様の恵みが注がれるんだ、神様の 恵みが注がれようとしているんだ。だからあなた方はブレッシートなんだ。神様の祝福が、神様の恵みがあなたの悲しんでいるその本当につらい中でどうしようもないその悲しみの中で、人の慰めが何の役にも立たない気分のポジティブシンキングって言いましょうかね、気分を入れ替えてとか、ちょっと気持ちを入れ替えてとか、そんなものが全くに役に立たないその世界で神様の祝福が注がれるんだ。それがイエス様のメッセージなのであります。そしてこの4節の後半を見るならば、その人は慰められるから、周りの人が励ましてくれる、慰めてくれる、そういうこともあるかもしれません。でもそういうことも何よりも神様ご自身があなたの慰めとなってくださる。神様があなたを慰めてくださるということです。最初にお話しした金曜日のお葬式の中で思い出した聖書の箇所があります。それはヨハネの11章ですね。マギタとマルタとマリアというイエス様のとても大切にしておられた姉妹がいました。二人姉妹、でもその二人姉妹は二人だけではなくて兄弟がいました。ラザロという名前の兄弟がいました。そのラザロが死んでしまった、病で死んでしまった時、そのマルタとマリアの二人は揃って言うんです。二人とも同じことを言うんです。イエス様、あなたがいてくださったら、あなたがここにいてくださったら、私たちの兄弟ラザロは死ななかったのに。でもラザロは死んでしまった、もうおしまいです。その言葉を聞いてイエス様はおっしゃいました。私はよみがえりであり命である。つまりあなた方の生き死にをも支配しているものだ、死をも支配しているものだとイエス様は言われました。私はよみがえりなんだっておっしゃいました。でも人々があまりに悲しんでいる姿を見て、ああこの人イエスでも、あのラザロをも、ラザロを死なないようにすることはできなかったのかと人々が嘆いているのを聞いて、イエス様は涙を流されるのであります。ごめんなさい、この言葉ですね、ヨハネの11章35節の言葉でありますが、イエスは涙を流された。英語の聖書では聖書の中で一番短い節だと言われています。たった2 words Jesus wept、 イエス様は流された。イエス様が泣いてくださる、泣いている者と共に泣いてくださる、このイエス様は、この方は万事を超越して私たちの悲しみを見ても、ああ大変だなという思いで上から見下ろしている方ではなくて、同じところに立って一緒に泣いてくださる方だ。私たちが本当に深い悲しみの中にいるときに必要なのは、状況を説明していろいろ分析してアドバイスをしてくれる人ではないでしょう。本当に一緒に泣いてくれる人です。分かったような顔をしてああだこうだ言う人ではなくて、ただハグをして一緒に泣いてくれる人がそこには必要なのでしょうか、必要なのではないでしょうか。それが慰めなんじゃないかと思う。イエス様はまさにそのように私たちのためにしてくださった。旧約聖書でイザヤはこういうふうに言っています。彼らの、これは63章9節ですが、彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、その見舞いの使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみによって彼らをあがない、いにしえの日、常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。人々が悩む時、一緒に悩んでください。皆さん、聖書の中にこんなことを書いてる。本当に問題だって、言う人もいるかもしれない、思う人もいるかも。だって神様が悩むなんて、彼らがすべての悩みの時、主も悩まれて、神様も 私たちが悩んで本当に苦しくてどうしていいかわからないとき、主もそこにいてくださったんだって。そのように、そういう神様なんだ。同じイザヤがイエス様の生まれる700年も前にイエス様のことを予言してこう言っています。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたんだと。神様を送られる救い主は、700年前、イエス様が生まれる700年も前ですが、神様が送られ、これから送られる救い主は、悲しみの人だ。みんなに馬鹿にされる、捨てられる。そして、悲しみをも担うんだ。そして人々は思う。ああ、あの人は神様に捨てられてるんだって。神様が彼を叩いている。神様が彼を打たれたんだ。神様に彼は捨てられたんだ。イエス様はまさにそのように歩まれました。そして究極的にはイエス様は十字架で私たちの罪を背負って、まさに私たちの身代わりとして神様に捨てられてくださったんです。皆さん、私たちも皆さんの人生の中でそういうことはなかったでしょうか。どん底にまで落ちると、神様も私のことを捨ててしまったんじゃないか。神様私のこと嫌いなんじゃ、先生もおっしゃってましたね。神様それほど私たちのこと嫌いですかって思ったって。私たちもどん底に行くと、神様私たちを捨ててしまったんじゃないか。そう思うことがあります。ダビデもそう祈っています。神様どうして私を見捨てるんですか。まさに神様に捨てられたんじゃないか。もう本当に誰も私のこと分かってくれない。神様も私のことをどうでもいいと思ってる。神様は私のことを捨てたんだ。でも、そこにこそイエス様が共にいてくださる。イエス様はまさに私たちの病を負い、私たちの悲しみを担って、彼は打たれたんだ。神に叩かれたんだ。神に苦しめられてるんだ。そう言われるだろう。イエス様も十字架の上で祈りました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですか。私たちが神様に見捨てられたと感じるときは申し訳ないんですが、それはすべて勘違いです。どんなに苦しくても、どんなに悲しくても、神様は私たちを見捨ててなんかいない。でも、イエス様は歴史の中で、あの2000年前私たちの罪を背負って罪の塊となって、本当に神様から捨てられて、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですか、そのように祈られたのであります。イエス様は私たちの痛みを分かってくださり、そこにも共に行ってくださる、そこに共にいてくださる、どん底までも行ってくださる、そういうお方であります。本当に私たちのことを分かってくださるイエス様に感謝しましょう。そしてでもそれだけじゃない。本当に先ほどのイザヤ書63章にあったように、どうしようかね、悩んで悩んでおしまいでではない、悩んで終わりではない、救いの道を開いてくださる、そういう神様なんだというんです。先ほどのイエス様が涙を流されたところでは、それでは終わりではない、ラザロをよみがえらせてくださった。イエス様涙流されて、ああ、本当に悲しい、それで終わりではない。ラザロをよみがえらせてくださって、私たちの罪のために十字架にかかれたイエス様は、三日目に死を打ち破って、よみがえってくださったお方であります。今、悲しみの中にいる方がいらっしゃるでしょうか。あなたは、神の恵みを受けようとしているんです、今。人の慰めが届かないように、ほどに人が慰めてくれても、でもそれでも本当に心の深いところまで、ありがたいことです、でも本当に心の深いところまで 癒されない、そういう嘆き悲しんでいる方はいらっしゃらないですか。いろんな人が慰めてくれる、でも私の悲しみは深すぎて、私の痛みは深すぎて、悲しすぎて、誰の慰めも私の心に届かない、そんな深い悲しみの中にいるときはないでしょうか。人の慰めの届かないところにこそ神様の慰めが必要なんです。神様の慰めじゃなきゃダメなんです。だから神様の恵みが注がれようとしているんです。だからもっと言うならば、悲しんでいる人たちは、人の慰めが届かないほどの深い悲しみの中にいる人は幸いだよ。神様の慰めが今あなたのところに届こうとしているから、他の人が与えようと思っても与えることのできない神様の慰めがあなたのところに今来ようとしているんだから、そのような意味です。神様はあなたを慰めようとしているんだから、さあ神様の慰めを受けるために私のところに来なさいっていう、そのイエス様のこれは招きの言葉です。またある人は言いました。この悲しみはもう本当に一般的な悲しみ、それもあるかもしれない。でももっと突き詰めて考えるならば、特に自分の罪深さに悲しんでいる人なんだよということを言ってました。自分の姿に苦しみ、醜さ、愚かさに自分自身を責めて、自分みたいな汚いやつは神様だって大嫌いだ、そう思っている人はいませんか。そんな時に人の慰めほど私たちを傷つけるものはありません。あなたはそんな悪い人じゃないよとか、誰だって罪人だからねとか、そんなのが私たちを癒してくれることはできません。なんだ、私のこと何も分かってないんだ。もっともっと孤独になっていきます。でも、そんなあなたのためにイエス様は十字架にかかってくださった。あなたにこそ、あなた本当にそこまで落ち込んでいるあなたにこそ、神様の恵みが、神様の慰めが届かれようとしているのであります。イエス様の招きに答えようじゃありませんか。悲しんでいるあなた、誰の慰めも心に届かないように本当に孤独を感じているあなた、あなたのために神様の慰めが、他の人が与えることができない慰めが注がれようとしています。さあ神様の慰めを受けるために私のところに来なさい。イエス様はここでそのように私たちを招いていらっしゃるのであります。その招きに応えて、本当に神様感謝します、私は本当につらい、本当にもうどう考えていいのかわからない、ポジティブシンキングだとか、本当に励ましの言葉だとか、気持ちの入れ替えとか、お酒とか他の楽しいこととか、おいしいものとか、もう気晴らしのショッピングとか、そんなことを全部試してみても私のこの悲しみは言えない、そういう方がいらっしゃったら、本当にあなたは今神様を必要としています。神様の慰めを必要としている、神様のところに行こうじゃありませんか。神様は本当に他の人の与えることのできない慰めを持ってあなたを満たしてくださいます。原稿にはないんですが、もう一箇所聖書を開こうと思います。コリント第2の手紙の一章、聞いててくださるだけでも結構です。コリント第2の手紙の2章の1章の4節です。私たちを慰めてくださる神様、そして私たちが神様によって慰める時があったならば、私たちがもしも神様によって慰めいただいたら、今度は私たちが誰かのためにその慰めのメッセージを語っていくことができるんだよというところですね。読みましょう。神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆる患難の中にいる人々を慰めることができるようにしてくださるのである。今度は私たちが慰めを運ぶ器になっていく、慰めを与える器になっていく、そのように約束してくださっているんです。私たちも主の慰めをいただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にどうにもならない悲しみがあります。神様、 どうしてという痛みがあります。神様、私たちのことを捨ててしまったんじゃないか。神様、私たちのこと嫌いですか。そう言わないではいられないような悲しみがあります。戦いがあります。痛みがあります。でも、そのただ中でイエス様は、悲しんでいる人は幸いだ。その人は神様の慰めをもらえるから。そのようにおっしゃってくださいました。そうです。私たちはその慰めが必要です。ちょっとした気分転換や、ちょっと気晴らしや、ちょっとした考え方を変えようとか、そういうことではどうにもならない。心の痛みがあります。悲しみがあります。ひととき忘れることはできるかもしれない。でも、心の中ではこの傷がうずくような、そんな経験も私たちはします。神様、あなたの慰めが必要です。あなたの癒しが必要です。どうか主をここに臨んでくださって、あなたの癒しを、あなたの慰めを、あなたの満たしを与えてくださいますように、お願いを申し上げます。主よ、そうです。私たちを癒し正してくださる方は、あなたしかいません。どうか主よ、あなたが助けてください。今も、あの震災で、痛みの中にいる方々にあなたの慰めを与えてください。今もあの水害で被害に遭った方々にあなたの慰めを与えてください。あの9/11で悲しみに打ちひしがれている方々に慰めを与えてください。あのお母さんを亡くした18歳の少女にあなたの慰めを今日与えてください。主よ、本当にあなたが私の平安は世が与えるものとは異なるとおっしゃった。あなたの平安が今涙の谷を通っていらっしゃる方々、痛みの中にいらっしゃる方々、私は悲しんでいるまさにその人だという方々に、あなたの平安が注がれますように、今日もこの礼拝の中で私のための聖書の言葉だと思われている方々を一人お一人、その方々にあなたから来る慰めと平安を今御言葉によって与えてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。